はい、ありがとうございました。今日読みました、1節から6節で、幕屋と呼ばれる囲い幕ですね。長さが28アンマ、幅4アンマの幅を10枚つなぎ合わせて、囲いの幕を作って、で7から13でその幕屋の上にかける、上の、屋根の幕ですね。それを、30アンマ、4アンマの幕11枚、それを継ぎ合わせて上をこう覆うと。そして14節で天幕の上にもう一つかける覆いを2枚、そして31から35節で1枚、36から37で1枚、その合計2枚の垂れ幕も作ります。それから15から37節の中で囲い幕や天幕や垂れ幕を支える木枠を作ります。1アンマというのは大体皆さんの手の指先から肘までの、長さですね。45センチぐらいです。例えば最初の幕は4アンマということは大体1.8メートル幅で、長さが12.5メートル長い、一間幅の長い切れですね。切れというか刺繍もありますので、案外西陣織の、皆さん今日西陣織ってまあまあごついんですね。はい、そういう分厚い織物のような感じですね。でこれら作ることがいかに大変なことであるかが分かります。で、皆さんこの幕や天幕ですね、といえばパウロですね。パウロが天幕の職人でしたね。皆さん、天幕で生活している人は現代でも遊牧民の人がそうですね。例えばモンゴルの人がね、パオというなんか丸い 天幕を張ります。でこの聖書が生まれた環境は昔からみんな天幕で生活してました。でこの26章に示された幕屋は基本的に住まいですね。で私たちは天井を見て寝ますが、天幕を見てみんな寝るわけですよ。で真っ暗な天幕を見て寝るんですけども、ちょっと小さな穴が開いたりしますね。そうしましたら、プラネタリウム見てるみたいにですね、ちょこちょこっと穴が開いて光が入って星のように見えるんですね。でこういう生活してました。でそれで皆さん、空は大きな天幕が張られているようなものだというのをよく聖書でそういう表現があるんですね。この表現はそういう生活の場から生まれた表現ですね。いつも寝ていて天井の上の天幕見ながらポツポツとこう穴が開いて、そこから光が入って星みたいで、だから神様はこの天を、そういう天幕を張るようにですね、張られたっていうような表現が聖書に出てくるのは、こういう生活の場から生まれた表現です。詩編の104編の2節は主をたたえて、いますね。ちょっと開けてみますか。詩編の104編、こうあります。2節、光を衣として身を覆っておられる、天を幕のように張り、こうありますね。でこういう表現がよくされているんですね。そしてその後、この詩編の104編は天地創造の神様をたたえ歌っています。 それから例えばイザヤ書40章22、先ほどは詩編4編の2編2節でしたけども、イザヤ書の40章の22というところもそういう表現になってます。ちょっと読みますと、40章の22、主は地を覆う大空の上に御座にある御座に就かれる。地に住む者は虫けらに等しい。主は天をベールのように広げ、天幕のように張り、その上に御座を置かれる。こうイザヤの40の22にもこういう表現なされてます。天幕屋の中心には神様が臨在される贖いの座が置かれます。で、神がこの世界という幕屋を張られた時も、その中に神の座を置かれました。直接書いてませんけれども、皆さんもよくご存知のエデンの園のこの創世記3章8節では、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきたとあります。で、神様は涼しくなったので散歩しておられた様子なんですけども、エデンに神の幕屋があって、そこに住んでおられたんでしょうね。それで、この今日読んでいただきましたこの幕屋の建設と天地創造は関係があると言われてきてます。 また天幕職人のパウロも、新約聖書の中でこんなことを言ってます。私たちの地上の住処である幕屋が壊れると、とかいうのことを言ってますね。それは人間の肉体のことですが、人間が住んでいるこの世界、この世界のことでもあるんですね。そして、パウロは言いますね。天にある永遠の住処のことを言っていきます。これは第二コリントの5章でパウロはそんなことを言ってますね。で、ヨハネ黙示録の21章でも、神の幕屋が人の間にあってとか言って、そういう表現になってますね。ですから、非常にこの、幕屋というのは本当に身近なことなんですよ。もういつもみんな日頃接している。さて、天地創造の初めに地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたと創世記1章の最初にありました。そこにこの世界という幕屋が張られます。私たちが今読んでいる出エジプト記もそれとよく似てますね。出エジプト記の場合はそういう混沌とした闇じゃなくて、荒野です。今いるのは荒野の真ん中にいるんですね。これも何か混沌とした虚しい何もない闇のようなところですね。そこで神様が幕屋を作りなさいとおっしゃいました。ちょっと重なるところがありますね。創世記の最初の一章で、何もない、もう虚しい深淵、混沌の中に神様が「光あれ」とか言ってですね、この世界という幕屋を張られたんですけども、大変よく重なるところあります。先ほど申しましたヨハネ黙示録の21章は、第二の死という大変暗い世の終わりに、神の幕屋が人と共にある新しい天と地が創造されることを伝えています。これも重なるところがありますね。ですから、創世記の最初、そしてもう聖書の一番最後の黙示録でも、 この幕屋のことが言われてますね。そして今今日はあの出エジプト記の今日の幕屋の最初の建設の指示ですけども、あとちょっと後でも話しますけども、あのパウロが言いますね、あなた方の体は神様の神殿と言いますね。それもちょかかあの幕屋である住まいということですから、あのなんか関係してるんですよ、聖書全体で、はい、ちょっと今日そのことをあの覚えてください。それからもう一つ思わされるのはノアの箱舟です。でノアの箱舟の物語は第二の創造と言われています。というのは神様が天地創造で最初創世記一緒で作りましたね、世界も人間も。でもあのノアの箱舟のところでもう全部拭い去ると、もう作ったことをこうあの悔やんで、そんなことをあの なさいましたでしょ。で、もう最後の最後ノアの箱舟を守るために雨を止められて、なんとかあの中にいる生き物だけが残りましたね。でそれで神様はもう一回埋めよ増えよ地に満ちよおっしゃって再出発しました。あれは第二の創造です。で今回モーセでしたがあの時神様がノアに箱舟の建設指示しましたね。でよく似た言葉が使ってますよ、長さは何アンマ、高さは何アンマ、三階建てでとか、あの同じようなことを言ってるんですね。今日の箇所と本当に重なります、ノアの箱舟の指示と。この出エジプトの26章でアンマという単位が使われていますが、あの創世記の6章の15から16でも同じ単位が使われ、設計図の内容のような文書となっています。で今日のここも細かいです、本当にあの設計図のようなあの金具まで全部指示されてましたね。箱舟は水のただ中、幕屋は荒れ野のただ中、箱舟の中には地のあらゆる生き物が入りましたね。後で今日は詳しく見ていきますが、荒れ野の幕屋、そこには今日皆さん読みまして、なんかジュゴンとかなんかあのいろんな動物の毛皮、そしていろんなあの色、こう色いうのはみんなあのいろんな植物とかあるいは貝殻から取ったりいろんなものから取るんですね、色というのは。ですから今日のこの荒れ野で幕屋を作りなさいっておっしゃったあの材料はもう世界のあらゆる材料で作られています。ノアの箱舟の中にも世界のあらゆる生き物のつがいを入れなさいとおっしゃいました。非常によく似ていますね。さてもう少し詳しく幕屋建設の材料に目を向けていきましょう、遊牧民ですから、あ布はあの毛織物です。そうでしょ、あの、羊とかね飼ってますからあの布を作るんですけど、それは毛織物ですね。しかし植物の繊維の亜も使用されています。今回で亜というのは皆さんどこにありますか。荒れ野にはないです。あの水辺にありますね。ですからあのエジプトはあのパピルスとか言ってね、あの植物の繊維で作りましたけども、アマも植物ですね。平野で水のあるところにアマが育ちます。 天の撚り糸は布に強度を与えました。で、天は色がもう一つないんですよね、白い。で、青い色は地中海にある岩肌についている朝顔貝という、その貝から取れる色素です。それで羊毛を染めました。紫はこれも地中海に生息する秋貝の分泌液から取れる色素で、それで羊毛を染めました。この紫というのは皆さん新約聖書に出てきますよ。紫布の商人ルデアさん、使徒の言行録16章に登場しますね。彼女はこの紫布の商人でした。黄色の混じった赤、よくスカーレットというふうに言われます。スカーレットの色、これはカシの木、そこにエンジムシというのが湧くんです。その虫から採取される色素だそうです。そのエンジムシから取った色素で羊毛を染めます。これらの最初に覆う囲い幕や垂れ幕の材料は平地の草、海の生き物、森の昆虫などです。そういうもので染めたものでおりました。また天幕とその覆いは動物の毛皮を使って上に使いましたね。そして骨組みはアカシアの木でしたね。そして金属は金銀青銅が使われています。ですからこうして今ざっと取り上げましたけども、動物、植物、鉱物、海、平野、森林にあるもの、こういうもので作らせてるんですね。ですから先ほど申しました、世界中にあるものがここに揃っているということです。ですからノアの箱舟にあらゆる生き物のを入れたのとよく似ているんですよ。このようなことからヒントを受けますとですね、この幕屋は神の作られた世界のことを表しているのではないかと言われています。人間だけではなくて地のすべてのものが神様を礼拝することに関わっているんです。そのように神様はこの世界を作られました。パウロも書いてますね、ローマ書で、非造物全体がうめきをもってあがなわれるのを待ち望んでいるとかいうことを書いてますね。ですから人間だけじゃないんです、神様のご計画は。ですから最近ペットとかね、いろいろ身近にありますけども、もう その子たちもみんな関わっているのがこの神様の救いですね。そのように神はこの世界を作られました。で、荒れ野の真ん中でこんなものを作るのをもし誰かが見ていましたらきっと言ったでしょうね。ちょうどノアが水のないところで船を作ったのと一緒ですよ。なんとバカなことをする人たちだとみんな嘲笑ったに違いありません。しかし主の命じた通りにモーセも作りました。ノアも作りました。ここにはこの世での信仰者の姿があります。今回の建設内容の半分以上が織物という仕事です。これは皆さん昔から特に女性の方が 得意な分野ですね。手芸とか。そこがノアの時とちょっと違いますね。ノアの時はセム、ハム、ヤペテという力の強い息子たちでやりましたけども、今回は女性たちがこの幕屋建設をするのに本当にいい力を注ぎましたね。ここのところは箱骨と違うところです。最後に私たち自身のことを考えましょう。今日いろんなことをインスピレーションされたと思いますけれども、パオロは第一コリント3章10節で大切なことを伝えてますので、ちょっと開けてみましょう。最後に第一コリント3章10節、第一コリント3章10節、10と11を読みますね。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てます。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。こうありますね。もう少し読みます。12節。この土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる。こういうふうにパウロは書いてますね。私たちもイエス・キリストを土台として家を建設せよと命じられています。今日の出エジプトは幕屋を作りなさい。あれのでね。私たちは今自分、私たちが立たされているそれぞれのところでね、それぞれの人生でイエス・キリストを土台とした家を建てなさい。こう言われています。さてできているでしょうか。行き詰まっていないでしょうか。諦めていないでしょうか。イエス様の土台の家よりも他のことでちょっと今忙しいんですということもあるでしょうか。ノアもモーセの場合も私たちと同じ状態だったと思います。そういう中で彼らはいろいろ苦労したでしょうね。ノアもね、木、材料集めるの苦労したし、みんなからいろいろいろんな目で見られたし、モーセもそうですよ。あれので、これを作ろうと思ったらみんなで一致団結しないとできないですね。力を合わせて。それも今回は女性の力が必要だったですね。これなかなかモーセもこうみんなに頼むのにですね、苦労したでしょう。ですから今日の箇所も私たちに、あなたも頑張りなさいと励ましの言葉を伝えている箇所ではないでしょうか。今日の聖書の中には実際に作った人たちのことは出てきてませんけどもね。でもこれを作った人たちっていうのも私たちと同じですよ。これ作るよりも荒野でみんな家族がいますでしょ。今日の朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、みんな女性たちは作らないといけませんね。その材料もどっからね、このマナとかもらってますけど、それで作るわけですよ。そういう家庭のいろんな仕事もあったでしょ。忙しかったと思いますよね。そういう中でこの幕屋を作った、みんなでもう何十メートルという織物をね、それも最高の材料を使って、きっと 若い女性だけじゃなくて、本当にベテランの、年季の入った女性たちもですね、この時は奮い立ったんじゃないですか。本当にみんなを指導して、こうするんだよ、こうするんだよって言って、いろんなことで、ちょっと目をつぶってですね、この幕屋作ってる様子を思い出し、想像してみてくださいね。今日の箇所は、あなたも今与えられているところで、イエス・キリストを土台として家を作りなさい。そう、私たちがそれに頑張りなさいというふうに励ましを与えているメッセージも込められているのではないでしょうか。はい、今日はここまでといたします。ではお祈りの時といたしましょう。